時刻は、12時になりました。沖江通りにある FM 那覇からお届けしていますトークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇のセバスチャンと
那覇警察署交通対策課山田武史です。
はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、今日さっきまで結構日も差してたんですけども、ね、急にちょっと暗くなってあたりが、はい、で防災情報なんですけども、今後ちょっと大雨、那覇市に大雨の動きがあるということで、はい、この後12時20分頃、ね、40ミリの雨がになるだろうということで、はい、なので今から出る方や、まあ、あと20分後ぐらい、はい、わーって降りそうなので、はい、ちょっとちょっと気をつけてくださいって感じですね、はい、運転、特に運転ですね、はい、はい、なので雨雲レーダーとかそういったあの活用してちょっと移動してください。バイクとか外はちょっと出ないようにちょっとしてもらえればなと思います。もし情報の更新がありましたら番組途中でも情報を伝えたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、急にね、ゴールデンウィーク、はい、いつ梅雨入りすんだよみたいな話だったんですけど、はい、入った途端大変ですね、はい、もう運転も大変ですし、はい、歩いててもなんかもう歩道も川みたいになって、はい、靴ぐじょぐじょになったり、またね、車の水しぶきがかかりそうな時とかある時はちょっとゆっくり運転してもらいたいなって思いつつ、自分が運転する時は気をつけようかなっていう思っております。はい、はい、コメント来ています。ひろちゃんさん、はい、こんにちは。こんにちは、
こんにちは。
自転車の店タオスさん、セバさん、山田さん、こにゃにゃちは、こにゃにゃちは今日は5速と言いながらいっぱい詰め込んだ、自転車安全利用5速ですか。後でちょっとこれ伝えたいと思います。もうね、自転車の店タオさんに刺さるというか共感するテーマとなっておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、やっていきたいんですけども、本日5月24日なんですけども、沖縄タイムさんが発行している、X 年前何があった沖縄の歴史5月24日版にあるんですけども、これにですね、1960年、
はい、
チリ地震による津波、沖縄の海岸、地帯各地を襲う死者3名、負傷者1名、住宅全半壊93と、大野山大橋決壊、
うん、
っていうことで、はい、もう1960年だからもう60年以上前、
そうですね、
はい、にもうチリ地震って言ったらもう地球の裏側ですよね。それが沖縄まで到達して、津波の被害があったっていうことで、これいろいろちょっと調べてみたら、琉球新報さんがその時の、写真が、
はいはい、
まあ、白黒で残ってて、もう浸水してますね。いろいろ大変そうですね。なので最近津波の警報が出たので、はい、みんなね、今防災意識すごい高まっているところなの で、
ね、
まあ、60年前の今日、うん、5月24日そういったのもあったっていうのも、うん、ちょっと地理ですからね、遠いけど、
ね、
1万7000キロ以上離れてるらしいんで、うん、もうパッとなんか ポンってイメージできない距離なんですけどね、はい、やっぱ先ほど防災士沖縄 B キャンプのアーリーさんに聞いたら、はい、もう もう波の力っていうのは本当にすごくて、うん、ずっと伝わると、例えばその反対あの島の反対側は安全かなっていう、津波が来る方向からの反対側、うん、はい、そういうことではないと、うん、なんか水にやって波紋をポンってやってそこに障害物を置いたら、波紋そのまま回り込んでくる、うん、また中に狭い隙間があったらそれも勢いよくボーンっていくっていうことあるので、まあ日本だけじゃなくて前は台湾でしたけどね、台湾はまあ比較的手が一番近いところなんですけども、チリみたいなちょっと遠いところでも世界のこの地震災害ちょっと遠いから嫌みたいな感じではなく、ちょっと注目していきたいなって思いました、
はい
はい、ちなみにですね、昨日の5月23日、
はい、
沖縄の歴史なんですけども、何があったのかなっていうと、2018年、
はいはい、
わりかし最近ですよ、
最近ですね、
はい、わかりますか、県民栄誉賞、
県民栄誉賞、
はい、出てこないですか、
あ、2018
年沖縄が生んだ歌姫安室奈美恵さん、
あ、そうなんですね、
が県民栄誉賞を受賞したそうです、
はい、
はいはい、当時の尾長武知事からの表彰状として、うん、で記念品として沖縄の伝統工芸の、ジーファーかんざしやふさ、うん、指輪が贈られたっていうことですね。はい、もう沖縄の誇りですね。はい、ということでいろいろお届けしていきますけども、本日も交通安全の話題を後ほどお伝えしたいと思います。この番組は YouTube とツイキャスで映像の配信をしているので、ぜひ動画で僕たちご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube とポッドキャストでこの番組をアップするので、そちらでも、後日夜お楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。
あなたの声で沖縄の魅力を全国へ。毎週土曜午後1時週刊ウイラブ沖縄では第3代パーソナリティを募集中。沖縄のことが大好き、沖縄の魅力を伝えたいという情熱あふれる沖縄好きの方、お待ちしております。週刊ウイラブ沖縄パーソナリティ募集で今すぐ検索。
FM 那覇パーソナリティのギタリストジンです。この度47歳のバースデーライブを開催。スペシャルゲストに生駒明さん、知念梢さんなど多数のミュージシャンを迎えてスーパーセッション。場所はチャタンライブハウスモッツにて。詳しくは FM 那覇のホームページインフォメーションをチェック。ぜひ遊びに来てね。
那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
一般社団法人災害プラットフォーム沖縄では、能登半島地震広域支援活動支援金を受け付けています。詳しくは FM 那覇ホームページ内インフォメーションをご覧ください。皆様のご支援ご協力をお待ちしております。
はい、時刻は12時10分となっております。沖縄本島地方の天気予報、本島中南部 天気は雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降る。風は南西の風、後北東の風、波は 1.5メートル、後1メートル、うなりを伴います。降水確率は12時から18時 70%、 18時から24時 50%、 日中の最高気温は28度となっておりますので、天気は悪いですけど気温は高い。意外とこういう時に熱中症も危ないという、
なるほど、
はいはい、ということです。はい、で続きまして沖縄タイムスからですね、はい、気象庁によると24日午前6時時点でフィリピンミンダナオ島の東の海上にある熱帯低気圧は時速25キロの速さで北西に進んでいる。中心気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15キロ、最大瞬間風速は23キロ、沖縄気象台によると最新の午前7時10分の時点で予想は25日の午前6時までに台風1号に変わる見通し、今後北上し28日午前3時頃は暴風域を伴って、沖縄県宮古島地方の、南の海上に達すると予想されるということですね。はい、まあ予報、予想では、まあ、沖縄来るか来ないか、
うん、
なので、まあ、この台風1号になるであろうこの熱帯低気圧、うん、ちょっと皆さん注意しながら見ていきましょう。また、この間の大雨で、
はい、
宮古島は結構土砂崩れや車水没など、はい、
うんうんうん、
結構大変だったみたいなの で、
ね、
またちょっとね、はい、先島諸島ちょっと結構大変ですよね。石垣とかも大雨大丈夫でしたかね。
まあ大丈夫だったと思うんですけども、
はいはいはいはい、なので皆さん注意していきましょう、はい、ということで天気予報と、台風1号になるであろう熱帯低気圧の情報でした。 刻は12時16分となっております。はい、先ほどちょっと台風1号になるであろう話をしてたんですけど、台風1号になったら名前はイーウィーニャちょっとかわいい、イーウィーニャっていう名前になるそうです。はい、これは、ミクロネシアによる命名で、その意味はもうそのまんまですね、嵐の神を意味する。
ああ、そうなん
ですイーウィーニャ、うん、はい、皆さん、でそろそろまた雨激しくなるかもしれないので気をつけてください ね、はい、ちょっとぼつぼつしぶきも上がってきてますね。はい、はい、ということで、お久しぶりの、はい、交通安全の放送となりました、
はい、
前回ちょっと体調を崩されたとのことでしたが、その後いかがですか。
はい、ご心配おかけしました、油断して寝冷えをしてしまい、風邪をひいてしまいました。現在は休養をいただいたおかげで体調はすっかり良くなっています。
あ、そうですか、はいはい、5月に入って最低気温18度の日もありましたし、体調管理難しいですよね。
そうですね、今週は梅雨に入ってしまい湿気との戦いですが、我が家では、ガス乾燥機を今年になって、購入したので洗濯物を干す手間がなくなって大変便利になっています。
あ、いいですね乾燥機、はいはい、ガス乾燥機ですか。
はい、そうです。
何分ぐらいかかります。
どれぐらいですかねほとんど妻任せで
そうですよ、はい、はい、もうそれではでも快適な梅雨シーズンになるでしょうね、はい、
そうですね、
はい、ただ最近本当にうちのスタッフというか身内とかも身近な人とかも体調不良ちょっと増えていますので気をつけていきたいですね、
はい、
はい、では前回話題になった5月ゴールデンウィークのゴールデンウィーク中の交通事故の発生状況はいかがでしたでしょうか。
はい、前回の放送でゴールデンウィークで交通量が増えるので交通事故が増えるのではないかと話題がありました。早速5月1日から5月15日ゴールデンウィークを入った前半の交通事故の発生状況についてお知らせします。はい、沖縄県内では122件の交通人身事故が発生し、前年より29件増えていました。交通死亡事故の発生は0件で前年より1件減っています。また那覇署管内では21件の交通人身事故が発生し、昨年より1件増えています。
はい、やはりゴールデンウィークのある5月前半は増えていますね。
そうですね、5月前半は増えておりました。さて、最新の交通事故の発生状況について、お話しいたします。5月23日現在、沖縄県内5月中の発生状況は173件で、前年より13件増えています。5月15日現在に比べて増減数はプラス29件からプラス13件と緩やかに減少してきており、現在の年間の累計ですと1001件で、前年よりマイナス27件になっています。
なるほど、県全体の、交通事故の発生件数は前年より減ってきているんですね。
はい、那覇署管内について説明しますと、5月中の発生は27件で、前年よりマイナス14件とマイナスに転じており、年累計も194件と前年よりマイナス40件になっています。
はい、那覇署管内は前年より40件も減っているということですね。
はい、
はい、ラジオをお聞きの皆さん、指差し確認耳確認で那覇の交通事故をもっと減らしましょう。
はい、交通安全の呼びかけありがとうございます。さて局長、5月5日は何の日でしょうか。
5月5日はもう子どもの日ですよね。
はい、他に何か思い浮かびませんか。
子どもの日以外はこう分からないですね。
そうですね、
はい、
はい、 実は自転車の日も5月5日になっています。
あ、自転車の日。あ、でもそれは初めて知りました。
はい、なかなか知られていないですね。5月は自転車の月間になっています。
うん、
これはですね、1981年5月に、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律、通称自転車法が施行されたことを記念して、自転車月間推進協議会というのがございまして、5月を自転車月間に制定して、さらに期間中の祝日である5月5日を自転車の日に指定しています。
はあ、そうなんですね。
はい、法律でも自転車活用推進法平成28年制定なんですけども、その第14条に自転車月間を国民の間に広く自転車の活用の推進について関心と理解を含めるために設けるということが制定されています。そしてその目標を自転車事故のない安全で安心な社会の実現として掲げられています。
自転車事故のない、社会とありますが、最近、自転車事故の発生状況はどうなんですか？
はい、警察庁の発表によりますと、全国的に交通事故の件数は減少傾向にある中、長年減少傾向にあった自転車事故が令和3年を境に増加に転じており、令和5年中は72,339件と前年比を、プラス2,354件になっているそうです。
もう結構発生してますね。
そうですね、うん、自転車対歩行者の事故件数は、3206件と、前年より、プラス303件になっており、特に自転車が当事者になった死亡重傷事故の約4分の3には自転車側に何らかの法令違反が認められる状況にあるそうです。
はい、そうなんですね。自転車の交通マナーの悪い運転とかたまに見ますよね。
はい、うん、どういったマナー違反ですでしょうか？
はい、スピード出して歩道を走らせる若者とか、
はいはい、
まあ見ますね。
そうですね、うん、なるほど、歩道通行のマナー違反ですね。5月は自転車月間ということですので、今日は自転車の歩道通行についてお話ししたいと思います。
わかりました、お願いします。
まず自転車が歩道通行できるのは、歩道に歩道通行可の標識または表示がある場合です。
それはどのような標識でしょうか？
はい、このような感じですね。
これは
青色で、うん、はい、親子と自転車のマークが入った丸い標識です。また歩道に自転車のマークが、区分されている道路表示があった場合も、そちらを通行できます。
はい、そうなんですね、うん、
次に13歳未満のお子さんや70歳以上の高齢の方、そして体の不自由な方が運転する自転車は無条件で歩道通行ができます。
13歳未満ということは小学生以下ですね。
はい、そうですね。また車道で道路工事をしていたり、道幅が狭くて車が多いなど、車道を通行すると危険だなと感じるときは歩道通行ができます。
なるほど、それでは自転車が、歩道通行する場合のポイントについて教えてください。
はい、歩道通行する際の、1点目のポイントです。歩道には自転車を通行するべき部分が道路表示で示されているときは、その部分、普通自転車通行指定区分といいますを通行してください。
はい、
こちらになります。
はい、
はい、次に2点目、歩道に、道路表示がないときは、歩道の中央から、車道寄りの部分を通行してください。はい、そしてですね、車道を通行して、する場合はですね、自転車はすぐに止まれるような速度、
歩道ですね、
歩道ですね、あ、ごめんなさい、
はいはい、
歩道では徐行してくださいということですね。
はい、
で、 歩道を通行して歩行者が立ち止まったり避けなければならない場合はすぐに一時停止して歩行者を優先させてください。
はい、なるほど、よくわかりました、ありがとうございます。
自転車を安全に利用するために自転車安全補足があります。
はい、それはどういったものでしょうか。
はい、まず自転車は1車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3夜間はライトを点灯。4飲酒運転は禁止。5ヘルメットを着用をお願いします。またながらスマホは危険です、絶対にやめましょう。
はい、わかりました。もう一度僕がおさらいしますね。
はい、
1車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3夜間はライトを点灯。4飲酒運転は禁止。5ヘルメットを着用をお願いします。また、まあ、もちろんスマホしながらの運転はすごい危険ですので絶対にやめましょう。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、それでは、はい、コメントちょっとお読みしたいと思います。はい、はい、ひろちゃんさん、私は横断歩道や、右折左折一時停止では危険予知で、指差し故障しています。お、特に子供の飛び出しが怖いので何があるかわからないので続けてます。
すごいですね。
はい、最近自転車の人はイヤホンしてて危ないですよね。うん、まあ、なんか無線のやつもやって分かんなくなりましたからね。自動車専用道路の逆走も怖い、これもたまに見ます。うんうん、白い死神まろちゃんさんの、はい、自転車の店タオスさん、マナー違反じゃなくてルール違反ですよ、歩道を通行できる場合も徐行が必要です。もうさすがですね。
はい、ですね。
歩道は歩行者の道、自転車は通らせていただくという意識が必要です。はい、
素晴らしいですね。
はい、ありがとうございます。はい、はい、ではこの前ですね、はい、新聞などで自転車に青切符とありましたが、どのようなことになりますでしょうか。
はい、5月18日付の琉球新報載っておりました。
はい、
それによりますと16歳以上の、自転車の交通違反に反則金切符を通告できる交通違反切符、青切符制度の導入を柱とした改正道交法が17日の参議院本会議で可決成立しましたとあります。また携帯電話の使用、ながら運転や自転車の酒気帯び運転の罰則も新設したとあります。青切符制度は交付から2年以内にながら運転、酒気帯び運転への罰則は6ヶ月以内に施行するとあります。青切符はこれまで車やバイク、特定小型原動付き自転車を対象に取り締まりをしていましたが、今後自転車も取り締まりの対象になるということですね。
はい、これはいつからになりますか。
はい、はい、青切符は交付から2年以内とあり、国会で成立したばかりなので取り締まりの細かい日程とかはまだ決まっておりません。私たちも警察庁からの通達待ちの状態です。新聞の記事ですと、信号無視や指定場所一時不停止といった違反を中心に取り締まるだろうと書かれてまいりました。反則金の額は原動機付き自転車並みの5000円から1万2000円ほどになる見込みということでありました。
はい、これからは自転車も車と同じように取り締まりの対象になるということですね。
そうですね、自転車安全利用5則を守れば取り締まりにあることは、会うことはないと思いますので、ラジオのお聞きの皆さん、よろしくお願いいたします。
はい、 あ、それでは守っていきましょう、
はいはい、
ちゃんと守ればね、取り締まられることもないですからね。
はい、
コメント、白い死神まろちゃんさん、自転車は軽車両の、の知らない人いるからなってありますけど、
ね、あ、なるほど、そうなんですよね、うん、
そうですよね、最近ちょっと SNS で、はい、自転車運転されている方のを、うん、まあ、車が通り越して、はい、前のこの交差点赤信号の時に左に寄せて、うん、左折するために左に寄せで自転車バイクが入らないように、
はいはいはい、
まあ、それするじゃないですか、
はい、
それをその自転車乗ってる方がなんかもう幅寄せされた意地悪に感じてしまって、でそれでちょっとあの SNS がちょっといろいろいろんな人がもうコメントする、でその自転車の方は逆にまたその狭い左側取って抜いてっちゃったんで、あの教習所行った方はみんなわかるじゃないですか。
はいはい、
それをなんかやっぱわからないんかなって思うところがありましたね。
なるほど、そうですね。
はい、ということで以上、すいません、最後試験になって、
はい、
交通安全のコーナーでした。今コーナー、はい、今回歌は 何でしょうか。
はい、ですね、さっきあの昔放送されてたチュラさんという連続テレビが放送されてるんですけども、
はいはい、
その、チュラさんの、舞台である小浜島、
はい、小浜島、
はいはい、そこの歌でまさに小浜節で、これを方言で言いますと雲間節って言うんですけども、
雲間、
はい、
はいはいはい、
そういう、この雲間節をちょっと歌ってみたいなと思います。
はい、はい、ではよろしくお願いします。
はい、
お
ばいにあわぬなはい、ありがとうございました。
那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇 78.0MHz。 プロ卓球チーム琉球アスティーダは卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
FC 琉球ラバーズ。
毎週聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
うがい手洗い
FC 琉球ラバーズ。
絶対聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
ある日私は募金に支えられた。今度は募金で支える人になる。支えられたり支えたり、困った時はお互い様。自分の街を良くする仕組み。赤い羽共同
募金。社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
赤い羽サポーターの桜井ひな子です。困った時はお互い様の気持ちから始まった赤い羽の募金活動。誰もがしんどい今こそ募金の力を発揮する時です。あなたは一人じゃない。
赤い羽共同募金。
時刻は、12時40分になるところです。はい、コメント来てます。白い死神マロちゃんさんの名前でいくか馬速はちゃんと乗ってる人にとってはありがたい。ひろちゃん、お最近チュラさんの再放送見てます、うん、はい、これすごいです。自転車の店タオさん、小浜島の製糖工場で働いていました。
おーすごい。
宇布滝から見渡す八重山の景色は絶景でしたよ。島にはリゾートから逃げ出したクジャクもいました。
なるほど。
あとは拍手いっぱいもらってます。
ありがとうございます。
はい、ではいきますね。唐突 ですが、コーナーなのかな、セバスチャンの健康コーナー続くかわからないし、はい、ちょっと気になる記事、
はい、
を、見つけましたので、ちょっとまとめて、
はい、
ちょっとお話ししたいなって思います、
はい
はい、夏が近づいてくるんですけども、はいはい、まあ、紫外線対策が注目されるんですけども、目も日焼けするって知ってます？
目ですか？
目、
あ、目の、ですね、中、
はいはいはい、
あ、そうなんですね、
はいはい、目の日焼けっていうのがあるんですけども、うん、専門家によれば、目の日焼けは眼病のリスクになる可能性があるっていうことで、うん、特に野外でスポーツしている子どもたちのケアが必要になるっていうことですね、
はい、
でこれでは研究でですね、赤道直下のタンザニアで行われた研究なんですけども、紫外線が、目に与える影響が明らかになったということで、うん、タンザニアの子どもたちは視力がいい、やっぱり、
うん、
一方で、剣発蓮や、翼状片、剣発蓮は白目の一部にシミのようなものができる、
うん、
で翼状片は、白目が黒目の方に伸びてきて乱視などを引き起こすということ、うん、といった、眼病のリスクが高いことが示唆された、これらの疾患は老眼や白内障など慢性的な目の問題につながる可能性があるということですね、うん、はい、また沖縄県の西表島や赤道近くの地域では翼状片など眼病の発生率が高いことも報告されているそうです。
ああ、そうなんですね。
これらの研究結果は、紫外線の影響が目の健康に与える重要性を示しているということですね、
うんうんうん、
目の日焼けは将来的な眼病のリスクを増加させる可能性があるため、UV 対策は、肌だけでなく目にも十分配慮する必要があるということですね、うん、特に子どもはこの時期から紫外線防止が将来の目の健康を守るために重要ですということ、
うん、
でまずやっぱ外で、ね、カンカン照りの時外で遊ぶスポーツとかする場合は、まあ、帽子をするということですね、
はい、
あと、まあ、サングラスとかも有効ということですね、
は
い、
うん、
子供がサングラスかけてたら変じゃないかって言うけど、やっぱ沖縄ね、紫外線が強いからやっぱ必要なのかなって
ですね。
なんか僕も最近なんかの漫画で目の日焼けがあるっていうのを読んで、あるんだって思った時にこの記事見かけたんで、しかも沖縄もね、紫外線強いですから、
ですね、
やっぱちょっと気をつけて欲しいですね。
そうですね、
僕も目が悪いので乱視も入ってて、なのでみんな、どうですか、目っていいですか。
私はいいですね。
あ、いいですか。
ただもう年が年なんで老眼入ってますけど、
はいはい、あ、うん、だから老眼にもなりやすいそうなので、
はい、
うんうん、僕もちょっと老眼老眼に乱視も入ってちょっとこういう文字もちょっと大きめに書いてますからね最近、うん、はい、ということでした。そのままでは、FM 那覇ピックアップニュースに行きたいと思います。
はい、
はい、これ今日の一面琉球新報、
はい、
キャベツと高騰、一玉600円。はい、全国的に、価格が高騰しているキャベツ、県内でも店舗によって一玉600円を超えるなど、4月中旬頃から急激な値上がりが続いている。県内大手スーパーによると、ブロッコリーやレタス、白菜などの、葉野菜も値上げの傾向だ。県内中央卸市場が公表する卸価格で、過去1週間のキャベツの最高値は17日の1キロ363円と記録的な高騰値となって、高値となっている。4月の平均値128円と比べ 2.8 倍になる。沖縄共同生果によると、県外の産地では3、4月の、雨が多い、
うん、
タウっていうんですかね、大雨、
大雨、はい
はい、が影響し、出荷量が減少した。県内は7月頃から、産地の切り替えとなる見込みで、担当者は価格 はある程度落ち着くのではないかと見通すということなんですね。三栄は一玉だと500円を超えることから半分や4分の1にカットして販売、流房ストアの一玉の価格は税込み429円、21日のセールで一玉149円と大幅に値下げしたが担当者は無理をしていると明かすということで、タウンプラザ金秀は平年の3倍に上昇、ブロッコリーや白菜の価格も、平年日で2倍となり、小分け販売などで対応しているということですね。野菜も
そうです
高い。
我が家ではですね、野菜はもやしが
あ、もやし、
もやしが幅を利かせるようになってます
でももやしも足が早いのでもう早く、
ですね、
でも、もやしって沖縄って多分全国でも一番高いって言われてますよね。
ああそうなんですね。
東京行った時八百屋でもやしの価格見た時愕然としましたからね。
ああそうなんです。
いっぱい取って20円30円とか、沖縄だったらもう100円ぐらいいくぐらいのやつなんですけど、やっぱり沖縄野菜、でちょっと前まで水不足だ、
はいはい、
雨降らないだって言って、はい、雨降ったら野菜が高くなるとかこれどうバランスどうなのかなって思いますよね。なかなか難しいなっていうところなんですけどもはい、続いていきましょうかね。はい、これも琉球新報一面バンと一番大きい字で書かれてますね。教師と生徒ライン禁止。
あ、はいはい、
知事と、県教育委員会が、教育課題について協議する県総合教育会議が23日県庁で開かれた。2021年1月に小座高校2年当時の、空手部男子生徒が部活動の顧問から必要な叱責を受けて自ら命を絶った問題について県が設置した第三者、再調査委員会からの提言をもとに取り組み状況を報告した、県教委は県立学校の、教職員と生徒が LINE などの SNS ツールを用いて連絡することを本年度内に禁止するとした。県教委が指定する連絡ツールの使用を求めるということで、なんかこのどうなんでしょうね。人によっては一応気軽に先生とに相談できたりとかっていう、でもそれも教師の負担にもなるのかな。まあこれもねすごい顧問からすごい LINE でこういろいろ言われた上での自死だったり、やっぱ辛いだろうなとは思いますけど、これはちょっといろいろ変わるものかなって思いますね。はい、ということで、あと何かありますかね。はい、じゃあこれいきましょうかね。はい、沖縄タイムスプラスの方でね、これもあまり良くない記事です。良くない記事っていうか、いや記事が良くないじゃなくてマリンレジャー中の、海難事故、沖縄県内で、前年比6人増の25人、これは、21日時点での前年同期比、6人増の25人、過去5年で2番目に多い、コロナが明けてマリンレジャーが活性しているんですけども、事故者数のうち、観光客が13人と半数を占めている、ゴールデンウィーク中の海難事故も6人のうち4人が観光客だった、 今月17日には南城市、大島で、はい、中学生 2人が溺れた事故が発生、はい、うち1人が今も心肺停止の重体となっている、うん、昨年の9月にも道東のビーチで、女子中学生が、遊泳中に死亡する事故が起きたってあるんですけども、まあ大島ね、うん、天ぷら会にね、よくね行ってたんですけど、やっぱ行くたんびに子供たちが海で遊んでる光景はもうずっとね見慣れた光景だったんですけど、うん、それでちょっとやっぱ事故が起こってしまうっていうのもやっぱありますよね、うんうん、まあでも半分が観光客、
うん
うん、やっぱでもな沖縄の人泳がないっていうのもあるんですけどね、
うん、
うん、まあ本当にまあこういった交通事故もそうですけど、うん、こういった事故も本当にゼロに、
そうですね、
はい、なってほしいものです。はい、それでは、エンディングいきたいと思います。はい、時刻は12時52分です。はい、今日は、自転車安全利用5則というものを習いました。はい、それと自転車も青切符切られるっていうことになるってことですね。はい、でこの、どこ行った安全規則安全利用5則ちょっと復習したいと思いますね。ちょっと待ってくださいはい、ありました。車道が原則左側を通行、
はい、
歩道は例外、
はい、
歩行者を優先、
はい、
2交差点では信号と一時停止を守って安全確認、
はい、
3夜間はライトを点灯、4飲酒運転は禁止、
はい、
もちろん、うん、5ヘルメット着用をお願いします、
はい、
またながらスマホは危険、絶対にやめましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、自転車、ま、ルールを守って利用してください。
はい、
まあ、こういうのができたら罰則とかって取り締まるだけじゃなくて、この自転車利用者のこの交通マナー、
はい、
ルールっていうのももっと浸透していくのかなって思いますね。はい、はい、久しぶりの放送でしたけど、
はい、
今日はいかがでしたか。
はい、
なんか歌も伸びがあってすごいなんかゆっくりなテンポでしたけど、なんか乗れましたね。
あ、そうですか、ありがとうございます
あとね、リスナーの自転車の店タオさんも小浜島にいたっていうのびっくりしましたね。
そうですね、
あ、はい、
うん、
はい、ちょっとなんていうんですかね、このいい空気を感じました。
はい
はい、はい、コメント来てます。ひろちゃんさん、ライフジャケットを持って海に行かなきゃ、
うん
うん、いいですね。はい、自転車のお店タオさん、これで締めたいと思います。ルールを守って楽しいサイクリング、
お
皆さん良い週末を。
はい。